朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日月曜日は私畑潤のスポーツプレゼンスならではの目線と感覚で臨場感が触れるスポーツの話題をお伝えしてまいります。さあ、いよいよプロ野球のシーズンイン、来週末25日に迫ってまいりました。
はい、
プロ野球ファンの方々は自分のごひいきチームに勝つやっぱれ、さまざまな苦言や激励をしながらシーズン最終盤まで楽しまれることでしょう。そんな勝つあっぱれ、他局ではありますが長らく勤められた張本勲さんが発言されていたイメージがある方は多いんじゃないでしょうか。ただこの言葉はですね、一説によるともともとその他局の番組の CM 中に張本さんとともに ご出演されていた大沢啓二さんが、あのプレーは本当に勝つだよなとつぶやいたことがきっかけで生まれたそうです。
へえ。
そんな親分と言われ非常に存在感のあった大沢啓二さん、ご存命なら今日は90歳のお誕生日という日でございました。今日はそんな大沢啓二さんをご紹介します。
はい、
お孫さん誰だか分かりますよね。
お孫さん、
はい、あの大沢あかねさんですね。
ああ、そうか。
そうなんです、
はい、
でその大沢啓二さんですか、本名は大沢明さん、
はい、
1932年3月14日神奈川県藤沢市出身の元プロ野球選手で、現役時代は外野手をされておりました。プロ野球選手にもあった長男の清さんの影響などもあって野球をはじめ、その他相撲、陸上など他のスポーツでも秀でた才能を発揮していた子供時代だったそうです。ただそんな大沢さんを語る上で外せないのが暴れん坊伝説の数々です。まず1945年旧制中学、平塚工業学校に入学するんですが、学校内外で暴力事件をたびたび起こした上、地元で、大人のチンピラを相手に喧嘩を起こして警察沙汰になってしまいます、
はい、
これが原因で退学させられてしまいます、
はい、
ただ1947年4月長男の清さんの斡旋で清さんの母校である神奈川県立商工高校に2年生として再入学、お兄様に諭されたこともあって、この時から本格的に野球に打ち込むことを決心します。しかしです、迎えた3年生の時の1951年夏の甲子園県予選2回戦で逗子海星高校と対戦した時にパンドラの箱を開けてしまいます。この試合では自信を持って投げたストライクゾーン付近の投球をボールと判定されたり、確実にセーフだと思ったタッチプレーを2度もアウトにされるなど、球審の判定に不服を覚えていきます。結局その試合延長戦となって最後はフォアボール押し出しサヨナラ負けを喫しちゃうんですね。で問題この後です。試合終了後、大沢さん球場のトイレで偶然その審判と遭遇して、他の選手1名とともにその審判を蹴りつけてしまいます。その結果神奈川商工高校は1年間の出場停止処分となってしまうんですね。
そうですよね、
ただ後日その後の大沢さんの運命を左右することが起きます。大沢さんが蹴りつけたその審判の方、
はい、
大沢さん宅を訪れます。
はい、
そこで思いもよらぬ話をされるんです。その審判の方はですね、自分が立教大学の硬式野球部 OB であると名乗った上で、君のような野球がうまくて元気のある選手が立教大学には必要なんだと、逆にスカウトされたっつうんですね。
そんなことすごい。
自分蹴った選手をお前来いって言ってスカウトするんですね。
その決起が欲しいんだっていうことなんでしょうか。
でその熱意に打たれて野球推薦で立教大学文学部へ進学した大沢さん、東京六大学野球リーグでは1年生春のリーグ戦から外野手として出場します。ところが明治大学の監督島岡吉郎さんが、出身高校が1年間の出場停止処分を受けてるのに大沢が出場してるのはおかしいんじゃないかと異議を唱えてですね、その結果母校の神奈川商工の処分が解けるまでの間、大沢さんも出場停止となってしまいます。
まあまあわかりますよね。
しかし翌53年の春季リーグでは、立教大学の初優勝を経験、全日本大学野球選手権大会でも決勝で中央大学を下し初優勝、 ただその後は明治早稲田の二強時代となって優勝には届かなかった4年間だったんですが、リーグ通算94試合で打率2割5分5厘、2ホーマー32打点、ベストナイン2回の成績を収めます。その功績が認められて卒業後は1956年、南海ホークスに契約金400万円、年俸120万円で入団するということになりました。で、実は大沢さんですね、大学3年生の時から南海大エースターズ、これ大エーターの映画会社なんですけれども、当時あの映画がすごく、ね、あの娯楽の王様でしたから、映画会社がその、まあ、球団を持つっていうのは結構あったんですね。それから国鉄スワローズなどプロ野球チームから入団の勧誘を受けていたそうなんですが、4年生の時に南海の鶴岡監督から、大沢君、南海ホークスはどうしても日本一になれない、そこで君と長嶋君、杉浦君、この3人の力を借りたい、俺を男にしてくれと懇願されて、大沢さん、俺を男にしてくれとの言葉に感激して南海の入団を決意したということです。当時はまだドラフトありませんからね、こういうような入団交渉というのがあったんです、実は大沢さん喧嘩っ早いところがある反面、人から頼まれると嫌とは言えない性格というか、むしろ一肌脱ごうという性格でして、大学の時も監督がですね、スパルタ指導で有名な須直国信さんっていう方だったんですけど、あまりにひどい指導にですね、泣きついた後輩たちを不憫に思って監督に代表して意見するということがあったほど、まあ、情に熱い人だったんですね。
本当にこう兄貴肌というか親分肌の、
そうだったんですね。実は南海がですね、大沢さんを獲得したのもその情に熱い部分を評価して、先ほど出た2学年下の東京六大学のスターである杉浦忠さんと長嶋茂雄さん、なんとか2人を南海ホークスに入れるためのパイプ役としての期待もあったんですって。結局杉浦さんは南海入りを果たしたんですが、長嶋さんはちょっと紆余曲折があってジャイアンツへ入団するんですね、詳しい経緯は省きますけれども、この時はバカ野郎お前、今更そんなこと言うとギリかと長嶋さんに凄んだという逸話が残っているほどです。この時は長嶋さん土下座して、申し訳ありません、ジャイアンツ行かせてくださいって言って、で鶴岡さんが、まあまあいいじゃないか、縁がなかったということでと収めたという逸話も残っております。そんな大沢さんなんですけれども、現役時代非常にクレバーな外野手で、今では当たり前となっているバッターの打球傾向によって守備位置を変えるという守備、それからライト前ヒットの際にボールを拾ってからフェンスに向かって走って、で二塁でランナーをアウトにするというトリックプレーを見せたこともあるという、まあ、当時としては非常に珍しいタイプのクレバーな外野手だったんですね。そして実働10年の現役生活を終えた後、ロッテの監督を経て1976年からは日本ハムの監督に就任します。がこの監督時代にもですね、エピソードこと欠かないのが大沢さんでございます。
はい、
監督通算退場回数6回は日本歴代3位です。ですがその理由がまたも大沢さんらしいものばかりなんですね。
はい、
監督初年度の76年6月17日の阪急戦、日本ハムは4回後頭部にデッドボールを受けたウィリアムズがマウンドの竹村投手に向かっていこうとしましたが、大沢さんこの時はですね、必死に止めて事なきを得ます。ただ大沢さん、今度やったら俺がお前のとこ行くぞと釘刺します。
はい、
しかし竹村投手5回に上河内選手の左手にデッドボールを当ててしまった。その瞬間、ベンチから大沢さん猛烈な勢いで飛び出して、後ろから竹村投手の襟首を掴んでポカリと投げりつけてしまって退場になってしまいます。
暴れん坊だ。
ただこれ自分のチームの選手を愛するがあまりですからね、これね。
そうですよね、
ただその竹村投手なんですが、あの前の年11勝を挙げて阪急の日本一に貢献したぐらいの投手だったんですけど、この年はそんなこともあって0勝3敗、翌年も移籍先の阪神で0勝1敗に終わって戦力外になってしまいます。まあ事件のことがね、尾を引いたとしか思えないような出来事だったんですが、そんな竹村投手に手を差し伸べたのも実は大沢さんだったんですね。事件後竹村さんのことをずっと気にかけて何とかしてやりたいと、翌年の春のキャンプで20日間テストを行うんです。
テスト、
はい、ただ個人の情としては採用してやりたいんだが、うちの戦力として計算はできないんだと、決断を下して竹村さんも納得して現役を引退したということがありました。
とことん付き合うぞっていうスタンス、
ね、そうなんです、やれるだけやってみろっていう道を作ってあげたのもまた大沢さんだったんですね。 そして選手ファーストの考え、第二次政権の時も変わりません。球団フロントを経て監督復帰した93年9月8日の近鉄戦、優勝を争ってたんです、この時ね、1対1で迎えた9回裏、一度空振りの判定からファウルに覆ったことに対し、そんなことあるかって言って、こう試合放棄だって試合放棄を口にするんですね、
はい、
もう審判団の説得も耳を貸さずですね、33分間の中断だったんです。最後は球団社長の持田三郎さんの説得に大沢さんも折れて、いや俺が至らなくて申し訳ない、納得してみんなやってくれるかと、ナインに頭を下げて試合再開したんです、
うん、
もうこの苦しい胸中は選手たちも伝わってですね、親分のためにもと闘志を奮い立たせます。もう当時は3時間半ルールとかありましたから、これ以上いったらもう延長しないよという時間切れ引き分け寸前の延長10回2アウト、
はい、
選手会長で、ただいまドサンコワイド朝に出ています白井和之さんがですね、ライトオーバーに生まれて初めてというサヨナラホームランを打って、うん、首位西武に 0.5 ゲーム差まで迫ったと、そんな、ね、試合もありました。その他施設応援団の人にもですね、あこれでうまいもの食えとご馳走してくれたりですとか、本当に最後まで情に熱い人物だったようなんですね。形は違いますが、可愛い選手たちと自分のチームの選手を評するビッグボスにも通じる、こう選手のモチベーションを上げる術を持った方だったんだなと改めて感じるエピソードの多い人物でございました。今日は大沢啓治さんの暴れん坊伝説ご紹介いたしました。